強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長なるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の庄司桃子先生にお越しいただいております。庄司先生、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回は資金繰りが厳しくなってきたらどうすればいいかということを、庄司先生のコンサルティング経験からお話しいただきたいと思います。私も経験があるんですけど、やはり資金繰りが厳しくなってくると、なんとかギリギリまで頑張ろうとする方が多いんですけど、実は早い段階から対策を取った方が結果的にはいいっていうのは分かるんですけど、どうやったら早い段階から対処できるようになるでしょうか。
早い段階からの対策って言っても、その対策のやり方がありまして、一番やっちゃいけないのは、お金がなくなりそう、利益がなくなりそうということで、いろんな仕事に飛びつくのが一番ダメなんですね。売上上げようとすることをやると、普段絶好調であれば絶対に視野にもかけない話に飛び乗ります。で、なけなしの最後のお金をそこで使ってしまって、本当にニッチもサッチもいかなくなるっていう会社さんは実はすごくあります。
そうですね、なんか資金に潤沢な会社だったらば多角化経営してもいいかなって思えるんですけど、資金がきついのにいきなりちょっと無関係な事業に手を出しちゃうとかっていうパターンはありますよね。
ありますね。無関係な仕事に手を出すとか、あとはまあフランチャイジー入ってしまうとか、なんかの儲かりそうっていうイメージだけでっていうのもありますよね。
でも事業は改善しなきゃいけないので、やや赤字の会社がそういう美味しい話に乗らずに事業を改善していくにはどうしたらいいでしょう。
赤字の会社の特徴として、赤字が続く会社の特徴として、まあ、いろんなポイントがあるんですけど、一つは自分の会社の商品、一商品一サービスに対してどれだけのコストがかかってるのか、まあ、つまり1個あたりの利益なんですけどね、それをちゃんと分かってないパターンが非常に多いです。まあ、製造業さんだとギリギリ原価で材料費と外注費それぐらいは出すんだけど、じゃあそこで残っている粗利益っていうか、まあ付加価値ですかね、その付加価値で今の自分の会社の労務費とか、あとは販売一般管理費とか、あと借入金とか賄えるかっていう視点がないところが多いですね。まあ、原価管理できてない会社はほとんどそうだと思います。で、一番致命的なのが建設業、土木工事、金額が割と数千万単位で動きますので、本来であればその数千万円の中の原価どれぐらいかっていう積算管理は必須なんですが、見積もりのための積算まではやって、その後の実行管理はできてない会社がまたこれまた非常に多くって、まあそういうのを続けてしまって結局借り入れだけが増えていくっていう会社多いです。で、借りても結局赤字を補填するだけなので売上が伸びないと。なので、赤字が続く会社一番やってほしいのは、自分の会社の費用構造、お金を見ていくことですね。
ところがそれって結構難しい
ですよね。難しいです。難しいです。それ以前の問題でもう一つやってほしいの、これ社長でもできますけれども、日繰り表を作るんですよ。会社が取引している預金通帳を、まあ、全部記帳して、それを並べて毎月何日にここの会社いくら払うっていうのを全部表で書き出すんですね。で、まあ、もちろん請求書を送ったりしていれば入金と出金が分かりますので、その予定も書いていく。で、そうすることで、うちの会社はあとどれぐらいの体力があるのか、タイムリミットはどこなのかっていうのが見えてきます。で、タイムリミットが正直もう1ヶ月したらこれはもうやばいんじゃないかとなったら、そんなコスト構造を見てる余裕はないです。 まだ半年ぐらいはいけるのだったらコスト構造を見て、まあ、それこそコンサルタント入れて原価構造とかそういったコスト構造を見て、じゃあこの案件はっていうやるとかやらないとか利益取るものだけに絞っていこうねって話ができるんですけどね。ただもう1ヶ月でなくなるとか2ヶ月でアウトだって会社はもうそんな暇もないので、そうなった時にどうするかって言ったら、もうまず銀行にお願いして元本止めてしまうことですよね。
なんかこの話になると、うん、鶏と卵みたいな関係になっちゃうんですけど、
はい、
まあ、私は会社を運営するからにはお金の管理はやらなきゃいけないことだと思うんですけど、現場の人はお金がないから現場に出なきゃならないって思っちゃうんですよね。
だからそうなるとなおさらお金に対する不安消えないんですよ。お金に対して不安が起こるというのは今後いくら足りなくなるのか、いつ足りなくなるのかが分かんないから不安なんです。で1ヶ月先に50万足りないのが分かったら動きが変わるじゃないですか。じゃあそれまでになんとか50万どっかからかき集めるぞになるじゃないですか。で結局そういった不安って何でもそうなんですけど、見えないから不安なのであって、まずうちの会社は毎日いくら出てて、いくら入金が入ってどれぐらい保つのかっていう、まずそこ見ていかないことには経営の危機は出しないですね。あの日繰り表とか資金繰り表とか言ってますけど、別にエクセルに入力しろじゃなくって、通帳を記帳して集めて手書きで何日にいくら入るのか、何日にどこにいくら払うのかとか、そのいい手だけをただただ書いて出勤するだけでいいんですよね。まず本当そこから始めてもらわなきゃいけなくって、でその結果あと1ヶ月とか2ヶ月ぐらいの非常に短いところでもうこれは資金がショートするなと、払えないなと、親戚中駆け回ってもちょっとこのお金は工面できないぞと思った時に、一番やってほしいのはこういうのもなんですけど破産の準備です。もしくはというか、まあ、銀行の元本を止めてなんとかなるんだったらもうそれはそれでいいんですけれども、銀行の元本を止めてもどうしようもない、得意先への支払いがもっともっと増えている、取引先の支払いがすごく増えているっていう状況であれば、もうその状況に陥った時点で会社は終わりだと見切りをつけた方がいいです。であの破産するにあたっても100万200万ってお金がかかります。ただ弁護士さんつけてあげた方が、取引先からものすごく問い合わせは来ますけれども、弁護士さんが代理人となって守ってくれるんですよね。それを社長自らやってしまうと絶対にノイローゼ、ほとんどの社長様がそれでうつ病になってしまっているので、であれば自分の身を守るために早い段階で諦めた方がっていう話はするときはあります。
庄司先生の経験からすると破産をする件数って増えてますか？
でも意外と会社ってそうそう破産はしないんですよね。見てると意外と破産しないんですよね。増えてるか増えてないかっていうとそこまではないんですけれども、ただ一番やってて怖いのが、本当にギリギリまで取引先に支払い続けて蓋開けたらもうお金が全く残ってないっていう事業者さんが非常に多いんですよ。ものすごく真面目なんです社長が、まあ、その真面目さゆえに今までコツコツと事業を続けてきたんだと思うんですが、ただもうこの局面になってくるともうそれだけでは乗り越えられないので、一旦立ち止まってその破産とか倒産の覚悟っていうのをじっくり決めてもいいのかなというふうに思うんですよね。で、まあ、倒産したら生きていけないとか生活できないとかそういうわけではないので、割と聞いてるとねいるんですよね、倒産経験のある方って。
もし破産も頭にちょっとちらついたら早めの方がいいということなんですけど、破産も含めて今後検討したいなっていう時はどこに相談をすればいいんでしょうか？
弁護士さんと銀行ですよね。メインバンクさん一番やってほしいのは自分の当座の生活費と破産に関する費用のお金いくらぐらいですかね。会社規模にもよると思うんですが、多分400、500万ぐらいはあった方がいいと思ってて、それぐらいを確保できる体制作りたいので、まずこの2つでしょうね。
私も破産したいけど弁護士さんに払うお金ないから破産もできないっていう話を聞いたことあるので、そこですよね、お金のあるうちにっていうことですよね。
まあ、一応無料の相談窓口ということで、各地の公的な中小企業の支援施設とか、あとひまわりホットラインでしたっけ、 ていう、まあ相談を受け付けてくれるところはあるんですけどね。ただ手続きは全部自分でやんなきゃいけないから、だからこそ弁護士費用だけはまあ残してほしいなと思います。
まあ一つのポイントとしては無理しない方がいいと。で、破産を検討するのであれば早めの決断をして相談をするということですよね。
はい。
だからなかなか破産ってお金の問題じゃない部分が
多々あります。
あるんですけど、
すごく多々あります。
でも今は法律が破産する人を守ってくれてるっていう面もあるので。
ありますね。
まあ、場合によっては自由財産って言って破産後の持てる財産もかなり中小企業庁のガイドラインで増えてきてるので、
はい、
できるだけ一人で抱えない方がいいですよね。
ですね。
ということで時間になりましたので、またこの続きは来週お聞かせいただきたいと思います。正日先生、今週はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。